さあ明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の城陽市、京都市の伏見区に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は幸福連携プロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーは翔太と
千織と初音と
千尋です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回はズーム収録で行っていきます。はい、ということで、今日、収録日が7月12日になるんですけれども、今日の5日前といえば皆さん何の日でしたか？
七夕。
はい、ということで七夕でしたね。ということで七夕といえばどの日ですか？じゃあ千尋さん。
今ウィキペディアを開いて、はい、ゴセックの一つにも数えられる、中国、日本、韓国、ベトナムなどアジア圏における
ロマンがない。そんな節句とかじゃない。違うんですか？
星祭りとも言う。
いや違うな、もっとロマンチックに。なんか違うんですよ、僕が思う七夕は。やっぱり織姫様と彦星様が一年に一回天の川を通じて出会う、巡り合うっていう、そういう素敵な日だと思ったの。で、七夕といえば皆さん短冊に願い事を書くと思うんですけど、今日はどうですか皆さん、今回は願い事書きましたか、今年の七夕は？
今年は忘れてました
。忙しかったからね、いろいろ深尾ゼミでも、ね、イベントがありましたから忙しいと思うんですけど、
みんなは
ぜひちょっと願い事を、みんなのちょっと叶えたい願い事みたいなのを聞いていけたらなと思うんですけど、誰から行こうかな。じゃあ千織から行く？違う
違う違うとかあるんだ。首
を振る千織さん、
叶えたい願い事どうですか？
そうですね、私はでもあのイベントとかで毎年書く機会があれば、あのいつも関わってるみんながこう幸せでありますようにっていうのを、なんかお母さんとかおばあちゃんがいつも書いてたので、もうそれかとめっちゃ素敵やんって毎年それを書く機会があれば書きます。
めっちゃ素敵な、
面白くないですけど、
それはやっぱ字が綺麗やから映えますよね、短冊も。羨ましい、字が汚い俺からすればちょっと羨ましいわ。あつは？
私ですか？いや、私もでも白い感じで書くときはみんなの幸せを。
いやー、偉いな、
偉いな。全然
そう、なんか別に自分が叶えたいことみたいな、これってなんかね、みんなにめっちゃ見られるわけじゃないですか、恥ずかしいじゃないですか。自分のうちに秘めときたいタイプなんで私は。そうそう、だからそういうの書かない派です。
なるほど。ジェイルは？
私も短冊ほぼ書かないけど、さっきその七夕の話軽くしてて、私最近願ってることが一つあって、胃もたれしない体になりたいって。
そんな胃もたれしてる？地表胃もたれしてるイメージある？あんまないわ。
この間、ミオと、なんか学校の裏に天栄っていう天ぷらのお店、めっちゃ安くて900円均一で定食が食べれるお店みたいなのあるんだけど、でもめっちゃ胃もたれして天ぷら食べたのに。
天ぷらでですか？
で
本当に苦しくて、ミオもなんかやってて、ちょっともうタッチにしてそろそろ油物が効きくなってきて、
ちょっとなんか衰えを感じるときはあるけど、
私も焼肉とかもうカルビとかはもう食べない、もういっぱい炭水化物とか、そういうのばっかりにな
る。確かに油っぽいもん。
ちょっとわかるかも。
確かにな、おじさんおばさんばっかりっ
ちょっと全然いけちゃう、まだまだ。
今のうちに食べとかないかい。
やったやな。確かに。俺はもう、まあ、でもやっぱりもちろん、 去年は僕英語の再履修やったんで、去年は学校の100円夕食の時に、あ、そう、龍谷大学ではあの半年に1回ぐらい100円夕食っていう1ヶ月ぐらい継続する100円で夕食が食べれるよっていう制度があるんですけど、去年ちょうどこの七夕の時期に100円夕食をやっていて、去年は七夕の日にあの出口のところに短冊が置いてあって、皆さん、あの一個一個願い事書いて、あの置いててくださいみたいな、飾ってくださいみたいなイベントをやってて、俺と年寄りは企画一緒にやってる側で、なんか運営側で、あの協力させていただいてて、あのギャップ関係、ユーザーギャップの活動関係で、それでやらせていただいてて、書いたんですけど、その時は英語の再履修がやばかったので、英語の再履修受かりますように書いてたんですけど、自分のこと書いてたんですけど、今年はでもそこまで自分が追い込まれてることもないので、部下はゼミのみんなで楽しく仲良く言えたらなって書こうと思います。
でも本
当にそうよ、このまま仲良く言えたらなって思います。いや、きっとこれから討論会とか部下はゼミも佳境に入ってくると思うんですけど、毎年そこそこギスギスするっていう風に聞いておりますので、今年はなんか仲良く、それとなくみんなで言いたいことを言いながらできたらいいかなって思ってます。
そうですね、
嫌やで、俺もうなんか嫌やわ、なんか悪くなったりする、なんかすごい、
そんなみんな嫌よ
ここの中でもさ、やっぱり質問班とか発表班とかさ、それぞれ分かれたりすると思うやん、絶対分かれると思うから、だからこそ
みんなちゃんとあのオンオフ切り返しようね。
いや、
全体ずつプロジェクトの時と持ち込まないように
プロジェクトめっちゃなんか息抜きじゃないけどさ、いい感じになりそうじゃん、うん、
確かにな、
プロジェクト楽しいって先輩方も言ってるし、
そうな、はい、そんな感じで七夕の願い事言ってたんですけど、やっぱり大人になるにつれてこういうなんか願い事とかせえへんくなったり、ちょっとなんか結構現実思考になるというか、
うん、
夢とかもだんだんなくなってくるじゃないですけど、特に地表なんかめっちゃ現実的にな
る
だからちょっと今日はあのこれをいい機会にちょっと子供の頃とかにタイムスリップして、あのこんなこと考えてたなみたいな話をしたいんですけど、皆さんの子供の頃の夢をちょっとぜひ聞きたいなと思っていて、
うん、
今回はちょっと俺がトップバッターで聞きたいんだけ
ど、
いや絶対想像できひんと思うんだけど、シャイがちょっと言ったことあるかもしれないな。俺はあの通ってた保育園、まあ、幼稚園に、うん、で、あの卒業の時に、卒園の時に毎回その卒業証書を掲げながら、うん、僕は将来何々になりたいですっていう風習があ
るんや、そう、
まあ、だから5歳6歳ぐらいの時にそれをやってたけど、うん、俺はその時に掲げて1週間前にボーリング場にお母さんに連れてってもらって、
うん、
めっちゃ楽しかったから、うん、ボーリング選手になりたいですって言ってその映像がまだ残ってるんよ、まだビデオカメラで撮ったやつが残ってて、そう、なんで俺あんなこと言ってるのかなって思うんだけど、そう、あんまりなんか流されやすいよなって思うわ。でもなんか
影響受けてて可愛いな、
めっちゃ影響受けてて、でもめっちゃ下手でガーターとかにガーンってすぐ行った記憶しかないの、そうっていうのを伝えなって、
誰とも被ってなさそうだ
ね絶対な、
絶対ないね、
そうやっていう話。ジーロは
私はめっちゃ覚えてるのは、小学4年生かな、うん、時になんか2分の1成人式っていうのがあって、
ありました、ありました、4年生、
そこでそう将来の夢の書いて、体育館で一人ずつ立って親も呼んで、そこで自分の夢の作文を読むみたいな会があって、
う
ん、そこでは多分その時お菓子作りめっちゃ好きだったから、パティシエになりたいですって言ったのをめっちゃ覚えてる。
あ、でもぽいな、パティシエとかぽいわ、自称っぽい
多分、
なんか結構やってそうじゃん、
ね、
はい、
なんかお菓子作りの習い事をやってる人が東京とかに友達でいて、だから私もめっちゃやりたかったんだけど、広島にはそういうのなかった
なかったんや、
ありそうやのに、
ありそうやのにな、
めっちゃちっちゃい個人教室とかしかなくて、行くのも大変やし、行かなかったけど、なんか習ってる人とか羨ましかったぐらいはお菓子作り好きやった、
昔、
今もやるん、
やろうと思えばできるんやけど、
今は持ってきてほしい、こういう場にあれば
確かに
食べためちゃめちゃ喜びますな、そうか、
やばいな、
確かにな、結構器用なイメージできるわ、ぜひ持ってきてほしい。
あと私は、その私はその2分の1成人式の時に願い事じゃない、将来の夢、
うん、
外科医になりたくて、
うわー、かっこいい外科医
外科医になりたくて外科医になりたいですって書いて、お前お医者さんになろうとしてたんですけど、でもなんか小学校その1年後か2年後ぐらいに、うんうん、なんかもっと違うなんか興味があることができて、うんうんうん、お医者さん辞めました。
医者にするのずっとなんか夢があるんや。
確かに。
そう、
そう。
結構出てるな。すごいな。
うん、
すごいな、お医者さんめっちゃ怖いな。シェリーは？
私は、幼稚園とか小学校低学年までは、うん、あの幼稚園から書道を習って、うんうんうん、から書道教室の先生になりたいってずっと書いてて、うん、でも小学校高学年ぐらいなんか文集かなんかに載るやつの時に、うんうん、ほんまにやりたいこと何もなさすぎて、うん、職業も出てこんくて、うん、でなんか人のいいところ、なんか素敵なところをたくさん見つけられる人になりたいです
みたいな。めっちゃいいな。
そんなの書いたら、なんか先生にめっちゃ褒められて、うん、こんなん書いてる人おらんけど、うん、こんなんすごい大事なことやんの、うん、みたいな言ってくれて、なんか夢なかったから書いたのに、なんかこうやって褒めてもらえて、めっちゃ嬉しかったっていう記憶が。
先生。すごいな。でも今パッとさ、夢とかさ、聞かれたらさ、答えるの悩むくらい。
絶対なくない？
そう。なんかさ、政策学部の10周年記念日作るときにさ、なんか夢を、
うん、
初もや
ん。うん。
さ、なんか言わなあかんかってさ、結構確か無理やり。
めっちゃ考えてた。
確かにめっちゃ考えてた。
めっちゃ考えてた。
私もパーティ
ーちょっと思い出すけど。
あやるよね。
それほんまに。俺の背中を、見てつい
て。俺のじゃないよ。俺のって言うからさ、やばいやつにやらなきゃダメよ。
さすが。
違うな、やめて。
さすが制作学部のお手本。
でそう、まあでもまあ、な自分の背中を見てなんかすごいなって、すごい先輩やなみたいな思ってもらえて、あの先輩になりたいって憧れてもらえるような人に、そんななんか頼りがいのある人になりたいなみたいな
気
持ちで
言って
ましたね。そういったそう、俺のとかさ、ナルシストみたいな、
俺についてこい、
ナルシストじゃない、そんなことない、
いいと思います。
いやいやいや、やめてください、はい、
自信があることはね
大事なこと、おかしいおかしいおかしい、いやいやいや、聞いてる人皆さんの印象が変わってしまうよと思って、うん、そうやな。そう、でもやっぱ夢ってパッとな、うん、言われると難しいけど、うん、いつまでもやっぱ夢を続けたいもんですよね。
そうですね、
考えていきたいな、はい、ということで、半分になりましたので、それではここで本日の1曲に参りましょう。本日お送りする曲は気まぐれんさんのライフです。カッパ、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は気まぐれんさんのライフでした。ということで後半に入っていきたいと思います。はい。
はい、
では先ほど七夕の話をしたんですけども、はい、もう7月の時期に中旬に入ってきて夏休みが近づいてくるんですけど、はい、夏休みの前に夏休みの前に僕たちは大きなことがありますね。そうです、テスト週間です。
はい、はい、
ということでしっかりここでバシッと決めてないですけど、
そうです、ね、
まあ、大学生やからテストと、まあ、レポートが結構多いかな。
うん、
大学生はレポートの方が多いので、まあということで皆さんのおすすめの勉強法、テストとレポートの勉強法を聞けたらなって思います。でこの中で結構勉強が得意なのは CO と8さんかなと思うので、2人は後回しにして、俺らで決めようか。あ、一緒にしない方がいいかもしれない。どっちから行く？あれから行こうか？
うん、
あ、そうします。はい。ということで、俺からの。まあ、この中では一番本キャラかもしれへんから。そんな、まあ、そうやな。俺は、まあ、テストというか、まあ、レポートの方が得意なんですけど、僕は、このレポートするときに、いつも心がけてることは、なんか、レポートって結構、日にちが 1ヶ月ぐらい猶予があるから、後回しにしちゃいがちなんですけど、
うん、
絶対、一番最初に何を聞かれてるか、どういうことを考えなあかんのかっていうことだけ、最初に絶対見るようにしといて、
はい、
で、あと、バイト中とか、
はい、
その絶対固定されてる時間、いなあかん時間とかにそれを思い出して考えるんですよ。やったらネタが結構出てくるから、あ、こういうことかこうってバイト中とかにメモしながら、まあ、あんま良くないんですけど、先にやっとなんか先ちょっとでも見とかんとさ、そもそも何書くか分からへんからさ、考えようって気にならへんけど、ちょっとそうやってちらっと見とくと、あ、そうそう、これやからこういうことかこうっていうのをちょっと考えれたりするから、それだけ先に頭に入れるようにしてます。 なんか勉強するってなったらさ、めっちゃなんか携帯見ようとかさ、ちょっともう片付けしようとかあるあるやけど、違う方向に気がいっちゃうから、なんかいかにそのなんかバイト中とかにそういうこと考えれるか、いかに空き時間に考えれるかやと思うから、結構レポートはそういうのを気にしながら、後から思いついたメモしてたことをまとめる、文章にするみたいなんで実は作ってたりします。
すごい。
参
考に。
でもな、うちのバイトがな、そうレジやからそういうのができるっていうのに、飲食とかやったらもっとな、別やろうから、うん、あまり参考にならないかもしれないです
ね。うわー、素
晴らしいから。そう。アパレルのレジっていうな、ちょっと長くないかってできることで。そういうのが大事。っていうので、しおりさん。顔を抱えて、頭を抱えておられますけど。
そうですね。
どうですか。私は本当に勉強はずっと苦手で、得意な教科とかも聞かれてもないし、コツコツ頑張ってたのはもう書道とかだけで、その書道のレースとかだけはコツコツコツコツやれたけど、他はもうテストもほんまに3日前とかに真剣にやったりとか、宿題とかもためがちやったりするんですけど、最近レポート多くて全然テスト勉強と感覚を忘れてて、でもこの間秘書券を受けることに、なって、その久しぶりに勉強っていうのをしたんですけど、やっぱ家やったらもうすぐ後ろに布団とか、一人暮らしの部屋って布団とかあったりして、もう寝ちゃったりするから、近くのコメダに行って、カフェに行って勉強するっていうのをやってて、そしたらもうやるって決めて行ってるし、寝転んで寝たりとかできんから集中できるので、そういう高校の時は図書館とか行ったりしてたし、そういう環境から
大事
な環境、結局そうなんよな、いかにどうやって勉強するかやと思うよな、うん、
全然できません、勉強は。
いや、
じゃ
あ本題の私はでも言語に特化してもいいですか。言語が得意なんで、言語に関してはやっぱりもしその授業を使ってた教科書ベースで先生が作る問題作る人だったら、その内容をちゃんとこう音読して口に出してインプットする、その字を見て読んでとか書いてじゃなくて、ちゃんと声出して自分の耳に入れて繰り返してその内容をインプットするのがしてたら、なんかこうパッて字見た時に、あ、この字ってなんか自分の脳内でその単語とか発音するときに、あ、こんなんやったなみたいな、こうなんていうんやろ、ちょっとあんまりうまく言語化できないんですけど、私の感覚かもしれないですけど、出てくるんで、あ、これ、あ、そうそう、こんな雰囲気やったなみたいなんで思い出して、でそのページのなんか書いてあったこととか、なんか他にどんなの書いてあったかみたいな、こう関連して思い出したら、あ、じゃあこれはこの文章のなんかこういう文法を問われてるんかとか、そう、思い出せるから。
言ってたな、高校の先生、音読とにかく読む、毎日読むって言われてて、
そうね、言語に関してはほんまにこう読むのを一番私はおすすめしますね。はい、そう、単語とかもだからこう見るんじゃなくて、自分で全部発音して、英語やったら英語のアップルやったらアップルと発音してからリンゴっていうのを何回も繰り返していったらいいんじゃないかなと。
マジでそれは言うもんな、やっぱなんか言わなあかんってよく聞くから。
そうです、もしまた
英語やる機会があれば、
翔太さんおすすめします。
わかりました、
はい、
ありがとうございます。
じゃあ、鳥の千尋さん、期待してます。
何喋ったらいいんだろう。
千
尋
さん。
でも高校の時は、私は、スタディープラスっていうアプリ、
あ、知ってるの、
それ、ね、勉強時間記録するやつ。
はいはいはい、
やってたー。
あれを友達何人かとやってて、でも本当に勉強時間を増やすことに命かけて、みんなで。学校行く間も、なんか英語の CD ずっと聞いてたり。
うん、すごいな。
なんかお風呂にいる間も世界史の授業動画ずっと見てたり、
あ、
そういうのずっとして、すごい疲れてたけど、でも大学に入ってからはやっぱレポートの方が多くて、課題とかもなんか でみんな多分普通にレポートも課題も取り掛かり始めたらできる人だと思うし、多分期限の管理とかの方が大事かなって思う。
それな、
いや、とりあえず書き出すよね。そう、これ
大事。まだ大丈夫って思ってた時にさ、大丈夫じゃなかった時やっぱり、
やばい、
もう締め切られてた時って絶望
感みたいな。怖い怖い。
だから私は楽器マスター編になったら、なんか全部書き出して2週間分の予定を立てて、この日空いてるからこれやる、この日空いてるからこれやるっていうのをざっくり決めといて、
うん、
スケジュール帳にも予定入れてっていう感じで、ちゃんととりあえず出すことが一番だから、
そう、ね、
レポートに関してはどうにかして余裕を持って間に合わせるっていう、
うん、
が一番の目標でやってます。
だっても計画通りに進められないんですよね私。
本当にそう、
すぐずれちゃう。
そうそれは調整調整で、
そうですね、
ちょっと千尋さんを
スケジュール管理は勉強になるって大
事だけど、そう大
事、逆算大事よな、
大事な、何においても大事じゃない
ですか。いや、何においても大事、すごいだって。
なんか、はい、ということで、まあ、このそれぞれで学んだことでテスト習慣を乗り切って楽しい夏休みにしましょう。次回の、僕たち紅白連携プロジェクトのラジオの時は、千尋が担当で、多分8月のもう初めとかな、うち初めとかにお送りできるはずなので、その時はみんなテスト習慣がほぼ終わっているはずなので、その時楽しく、そうです、迎えられるように頑張りましょう。
そうですね、
頑張りましょう。
ということで、残り3ほどなんですけど、ちょっとだけゼミのことをお話できたらなと思います。
はい。
はい、ということで、今、ほかほゼミが、大きく取り組んでいる一大イベントがありまして、それが、ゴミゼロ、
何
て、フルネーム覚えてる？
祇園祭ゴミゼロ大作戦。あ、
それですね。祇園祭ゴミゼロ大作戦というものに参加させていただいていて、これは、深尾ゼミが毎年大、伝統やな、
そう、ね、
伝統で参加しているエコトーンという NPO 組織がありまして、そちらの方が、祇園祭であったり、京都大作戦、京都の大きなフェスですね。これの、ゴミを出さない、ゴミをゼロにするという取り組みをやっております。そこに参加するというのが、毎年の深尾ゼミの伝統になってて、今年も僕たちが参加させていただいております。
はい、
ということで、京都大作戦の方は、先週と、まあ、先々週の、土日にあって、祇園祭りは、今週の土日、土日じゃないわ、金土か、余裕山と余裕前から金土で、このラジオが、確か16日の19時7分に放送されているので、ちょうどこの裏で、
そう
今お聞きリアルタイムでお聞きいただいている皆さんの裏でちょっと行われていると思います。はい、なので今やったらちょっとギリギリ間に合うので、もし今リアルタイムでお聞きされている方がいたら、4万人ダッシュして僕たちを見つけてほしいです
。お待ちしてます。めっちゃ頑張ってる。はい、
はい、ということで、これから祇園祭りのゴミゼロがあるので、皆さんに一言ずつ意気込みだけちらっと言ってもらって、今日は終わりにしようと思います。皆さん、はい、じゃあ祇園祭りゴミゼロの意気込みをちょっとずつお願いします。千尋さん、
意気込み。そうですね、やっぱ正直この間の京都大作戦の時もほんまに朝早くから起きて一日ずっと回収してってちょっと大変やったんですけど、祇園祭りすごい周りも盛り上がってると思うし、ちょっと楽しむことも忘れずに頑張っていきたいなと思います。
はい、はい、ハツさん。
はい、やっぱり祇園祭り2日間すごいめっちゃ暑いと思うし、天気予報見てたらちょっと雨降るかもしれないっていう天気なんですけど、まあ、笑顔を忘れずに来てくださった方々が皆さん、気持ちよく祇園祭りを楽しんでいただけるような雰囲気作りを、ボランティアの方たちと一緒にしていきたいなと思っております。
はい、
はい、
千尋さん。
私は京都大作戦で日焼けしてめちゃくちゃ後悔したんですけど、
チールは腕が真っ赤です。
後悔したんですけど、みんなで健康に熱中症とかにもならないように気を配って、みんなでちゃんと終われるといいなって思います。
はい、はい、最後に僕が、僕たちはリーダーで、ボランティアリーダーで参加してるんですけど、ボランティアスタッフの方がいらっしゃって、その方たちをマネージメントするのも僕たちの大きな仕事なので、僕たちも楽しむことはもちろんですが、ボランティアスタッフの方々も楽しく、よかった、このボランティアしてよかったなって思えるように、しっかりマネジメントできたらなと思っております。頑張りたいと思います。
はい、
はい、ということで千尋さんお願いします。
来週は歯科プロジェクトがお送りさせていただきます。次の幸福連携プロジェクトは3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。
ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは
翔太とし
おりと初音と
千尋でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。